声の広報杉並。令和8年2026年4月15日発行。ナンバー2426。毎月15日号に掲載の杉並人では、区内外で活躍する区民などの紹介を通して、地域の魅力を発信していきます。緑豊かな住まいの都。特集、杉並人。高井戸中学校、アンネのバラを受け継ぐ人々。平和を願うバラが咲き続けていくように。第二次世界大戦中、潜伏先の隠れ家で15歳のアンネ・フランクが綴ったアンネの日記。50年前、授業で同書を読んだ中学生たちが、平和への思いを深め、母校の高井戸中学校にアンネのバラを植えたいと奔走しました。当時を知る卒業生の高原さん、そして花を守る活動を続ける鳥居さんに、バラへの思いを伺いました。トップページの写真は、アンネのバラサポーターズの皆さん。中央に高井戸中学校の隅田校長。校長の左側に、インタビューに答えてくれた卒業生の高原さんと、坪松さん。右側に、インタビューに答えてくれた鳥居さんと、川池さん、吉田さん。高井戸中学校の校舎の前に、笑顔で並んでいます。杉並人、アンネのバラを受け継ぐ人々、高原美和子さんと鳥内恵さんにインタビューしました。アンネの日記とアンネのバラ。アンネ・フランクは第二次世界大戦中のユダヤ人迫害から逃れて、家族とオランダ・アムステルダムの隠れ家でおよそ2年を過ごしましたが、密告により発見されて収容所へ送られ、劣悪な環境の中、15歳という若さで病死しました。隠れ家で綴った日記は、戦後に父のオットー・フランク氏が、アンネの日記として出版し、戦争と差別の悲劇を伝える記録として、世界70言語以上に翻訳され、読み継がれています。この日記に心を動かされたベルギーの園芸家は、自ら作出したバラをアンネの形見として名付けてオットー氏に寄贈し、その物語とともに平和を願う象徴として世界に広がりました。紙面中央の写真は、平和の願いが引き継がれるアンネのバラ。花びら一枚一枚は淡い黄色で、開いた花全体を見ると、中央から外側へと、淡い黄色から淡いオレンジ色へと変化しています。高原美和子さん。50年前にみんなで願った平和への思いが海を越えてつながった。プロフィール、高原美和子。高井戸中学校在学時、国語の授業でアンネの日記の著者であるアンネ・フランクへの手紙を書く課題に取り組み、それらを一冊の文集にまとめる編集委員会に参加。同校にアンネのバラを植える活動にも尽力し、昭和51年卒業。後に国語教諭として区立中学校で勤務した。写真は、枝に手を添え花の様子を見る高原さん。聞き手、高井戸中学校、以下高井戸中と、アンネのバラの縁が生まれたきっかけを教えてください。高原、昭和49年、中学2年の時、国語の教科書にアンネの日記の一節が載っていたことをきっかけに、同書を読み、アンネに向けて手紙を書くことになりました。本を読んでアンネに出会い、どう思ったのか。作文ではなく、アンネに語りかけるように書いてみなさい、というのが先生からの提案でした。みんなが手紙を書き上げると、先生はその手紙を文集にするための編集委員を募りました。聞き手、その時高原さんは編集委員になろうとされたそうですが、どんな気持ちからだったのでしょうか。高原、アンネとの出会いは、 すっと通り過ぎることもできたはずなのに、その時の自分のどこかに引っかかるものがありました。でも、やりきれるか自信がなくて、迷いながら決めたのを覚えています。当時は生徒数がとても多くて、全員の手紙を文集に掲載することは難しかったので、委員みんなで全ての手紙を読み合い、文集に入れるものを選んでいきました。そうやって完成したのが、暗い炎の後に、で、アンネの父、オットー氏へも送られました。写真は、高原さんが仲間と作った文集、暗い炎の後に、2冊です。1冊の表紙は白地に赤文字で、暗い炎の後に、杉並高井戸中2年とあり、もう一冊はこれより少し大きな版で真っ赤な表紙です。聞き手、その後、どのような経緯でアンネのバラが高井戸中に来たのですか？高原、後日先生がアンネのバラの話をしてくださいました。すると、アンネのバラを高井戸中にも植えられないか、という声が上がりました。第一声を上げた生徒の思いとしては、形のない平和の象徴として、そのバラがあるのなら、平和を学んだ自分たちの平和のシンボルとして植えたいということだったようです。いろんな人の力を借りて、その思いをオットー氏に伝えることができ、娘の日記を一生懸命読んで心を打たれた中学生がいるのならぜひ、とバラを送ってもらえることになりました。とはいえ、検疫を経て海を渡ってきた植物を日本の地に馴染ませるのは至難の業。苗木が根付くまでの3ヶ月間は、都立農業試験場などで育てていただき、昭和51年6月、高井戸中にアンネのバラが植えられました。今年でちょうど50年が経ちます。聞き手、バラが植えられた時はどんな気持ちになりましたか？高原、私はすでに高校に進学していたため、残念ながら植える瞬間には立ち会えなかったんです。でも、アンネのバラが高井戸中に来たということは本当に感動的で、アンネもオットー氏も私たち生徒も、みんなが願った平和への思いが海を越えてつながった感じがしました。聞き手、高原さんが国語教師の道を志した背景には、当時の経験も影響していますか？高原、アンネの日記との出会いは影響していると思います。同書の中で、戦争が終わったら社会に役立つ仕事をしたいとアンネは夢を語っています。教育という仕事はまさに利潤を追うのではなく、子供の成長を喜んだり、助けたりするためにある仕事です。アンネの日記を読み、文集の編集委員に参加したことは、責任は重いけれど、自身もそんな仕事に就きたいという思いを確かに強くしました。聞き手、50年以上も高井戸中で咲き続けていることをどう感じていますか？高原、自分たちはバラを呼び寄せることに尽力した世代です。その後を担い、花を咲かせ、そして咲かせ続けてくれたたくさんの人たちの粘り強さ、根気強さを思うと、心が動かされるものがあります。今も母校でバラが咲き続けていることは、本当にすごいことだと思います。聞き手、バラの育成には、生徒も参加し力を発揮しています。彼らにどんなことを願いますか？高原、バラの世話をするアンネのバラ委員会の生徒たちの姿は、とても頼もしいなと思います。バラを通して平和を考えるとき、世界、社会という大きな部分ばかりでなく、例えば、友達のいいところを見つけるとか、仲間とお互いを尊重し合うとか、そんな身近な平和を振り返り、考えてくれたら嬉しいです。彼らが大人になったとき、きっと平和を作り出す人になってくれると期待しています。写真はアンネのバラ委員会の生徒。数人の生徒が花壇のバラを手入れしているところです。鳥内恵さん。バラを咲かせ続け、広げていくことがサポーターズの使命です。プロフィール。鳥内恵。 高井戸中学校アンネのバラサポーターズ代表。子供が同校に入学したことでアンネのバラの存在を知り、平成16年のサポーターズ立ち上げ当初から活動に参加。以来20年以上にわたり、同校のアンネのバラを守り続けるとともに、区内のみならず、全国各地への株分けに取り組んでいる。写真は、バラの剪定をしている鳥居さん。聞き手、アンネのバラサポーターズ、以下サポーターズは、どんな経緯で立ち上がったのですか？鳥居、私の子供が高井戸中に入学した当時、アンネのバラは2名の事務主事が手入れをされていました。ある時、お二人が移動するという話が出てきて、では、アンネのバラはどうなってしまうのか、という現実に直面し、この機会に保護者も協力して関わりながら、バラを守っていくべきではないかという思いから立ち上がったのがサポーターズです。PTA 役員を務めていた私も参加することにしました。また、これまで活動した先輩たちの思いを受け継ぎ、平和を考える素晴らしい教材だから、生徒自身が栽培に関われるようにと、同時に発足したのが、生徒によるアンネのバラ委員会です。その後、今日に至るまで22年間、生徒、先生、保護者だけでなく、地域の方々も巻き込んで、アンネのバラを守り、育てる活動が続いています。写真は、剪定を行う鳥居さんの手元です。聞き手、サポーターズの活動について教えてください。鳥居、定期的な手入れは月に2、3回。毎回10名から20名のメンバーが参加し、生徒の委員会にも協力しています。春、秋の一般公開では、受付、ガイドなどの仕事を生徒と一緒に行います。立ち上げ当初は、PTA 会長が独学でバラの育成方法を学び実践していましたが、途中から樹木医の資格を持った卒業生も参画し、今は専門的な方法を指導してもらいながら活動しています。アンネのバラは、高井戸中に植えられてから50年の間に、全国の学校に株分けされながら広がっていった歴史があります。オットー氏とバラを作出した園芸家の間には、このバラは商業ベースに乗せず、人から人へ平和の願いとともに広げていこうといった約束があったそうです。私たちも区内外の学校などからの株分けの依頼にできる限り応えようと、株を増やす努力をしています。バラの育成は、雑草の対策、肥料やりなど大変ですが、生徒と力を合わせて育てた木が元気な花を咲かせてくれると感動し疲れも吹き飛びます。聞き手、鳥居さんの活動の原動力になっているのは何だと感じますか？鳥居、それはやはりバラを見た人みんなが喜んでくれることです。特にバラ公開は、年々訪れる人が増えていて、地域の保育園の子どもたちから福祉施設の高齢者まで、世代を超えてたくさんの方がバラを見に来てくれます。そして満開の花を見ると、誰もが笑顔になるんです。また、卒業生たちがバラを見に来る機会に同窓会を開くといった話を聞くと、このアンネのバラが人をつなげるきっかけになっているのだと感じ、嬉しくなります。バラ委員会の立ち上げ当初に頑張っていた生徒たちも今は30代。自分の子供を連れてくる卒業生もいて、親から子へ、アンネのバラに関わった記憶がつながっていくのだなと思うととても感慨深いです。聞き手、サポーターズの今後についてはどう考えていますか？鳥居、アンネのバラを守り続けることが、これまでと変わらずサポーターズの使命だと思っています。そのためには、サポーターズを若い世代につないでいくことが一つの課題だと感じています。そしてもう一つ、バラそのものも年を重ねてきているので、今まで以上に技術を磨いて、株の若返りも進めていかなければと思います。50年前の生徒が、このバラを決して枯らしてはならない、と 決意した思いを受け継いでいくために、今後も力を注いでいきたいです。高井戸中学校、アンネのバラ、春の一般公開。アンネのバラの歴史、写真なども展示します。写真は、校舎の前の花壇に咲き誇るアンネのバラ。日時、5月5日祝日から、8日金曜、午前9時から午後3時、7日8日は正午まで。場所、同校、高井戸東 1-28-1。問い合わせ、同校、電話、3302-1762。